皆さんこんにちは。日に日に暖かくなり、過ごしやすい季節になりましたね。桜の花もこの暖かさで一気に咲き出し、桜並木がとても綺麗です。では今日も広報長くて4月号をお届けしてまいります。表紙には平成子ども塾でひな人形作りをしている親子さんの姿が写っています。まず最初の記事は、長久手未来図、町への熱い思いとアイデアが満載、学生まちづくり甲子園を開催しました。2月10日土曜日に第6次総合計画長久手未来図作りの一環として、長久手の未来を担う高校生、大学生が学生ならではの視点で考えたまちづくりのアイデアを発表し、競い合う長久手市学生まちづくり甲子園を開催し、100名を超える観覧者が参加しました。当日は出場した6チームがそれぞれのテーマで考えたまちづくりアイデアを発表し、審査員と観覧者の投票により順位が決まりました。各チームからいただいた提案は、今後市民まちづくりプランの中でさらに検討を進めていきます。ベストアイデア賞に輝いたのは、ニラスボーイズ、名古屋学芸大学デザイン学科チームです。学生たちの特技や知識をまちづくりに生かすため、地域と学生をマッチングさせる学生組織、僕らもを立ち上げます。続いて2位に輝いたのは、英徳高校生徒会チームで、今ある自然を未来につなぐため、長久手四季計画と題して、長久手の自然の魅力を広めるためのイベントを季節ごとに実施します。続いて3位に輝いたのは、ベイビーです。愛知淑徳大学子ども福祉学科チームです。親が子どもたちに愛、気持ちを伝えられる親子参加型のイベントを実施したり、遊びを通して子どもたちが人権について学べる企画を実施します。続いて長ピーズ発表、長久手高校1年生有志のチームです。さまざまな人と一緒にプレーパークを自分たちで作ることで、自然から多くのことを学び、自然と人が共に育ち育て合います。続いて英徳高校ボランティア部の発表、高校生が中心となって長久手子どもつながり部を作り、多世代のつながりや交流を生み出す取り組みを実施します。続いてチーム土鍋発表、学生団体土鍋ネットイン愛知のチームです。誰もが好きな食をテーマにし、食プラスアルファの取り組み、給食を一緒に食べるプラス地域の伝統料理を伝えるなどを実施します。どのチームも素晴らしい発表でした。写真には選手入場の様子、発表の様子、審査員の公表、応援スタンド会場の様子、観覧者の投票、集合写真、ヒーローインタビューなどがの写真が写っています。次回の案内は、総合計画づくりの一環として市民場にまちづくりプランづくりが始まります。長久手の未来に向けて自分たちでできることを考えませんか。日時は4月22日日曜日、10時から12時まで。内容は、総合計画づくりのこれまでの取り組みの確認、長久手の未来に向けて私たちができることを考える、この参加方法は経営企画課への申し込み、または長久手市ホームページによるお申し込みがあります。場所は西庁舎3階研究室においてです。このお問い合わせ先は、経営企画課 電話番号 56-0600 番までお願いいたします。続いて平成30年度当初予算についてです。予算の概要ですが、新年度予算はつながり、安心、緑の3つの理念に基づき予算編成を行いました。長久手市では市民主体のまちづくりを進めており、その推進にはつながりを作ることが不可欠です。平成30年度は総合計画を筆頭に様々な計画を策定しますので、策定の過程に多くの市民に関わっていただき、市民のまちづくりへの参加のきっかけとするとともに、地域共生ステーションなど地域のまちづくりの場となる施設の整備を進めます。さらに子育て世代等の流入に伴う人口増加や高齢化が進む長久手市において、安心して生活を送るため子育て支援環境の整備や住み慣れた地域での生活を支える地域福祉の拡充、また大規模災害に備える防災・減災事業に予算を配分しました。また緑のある街づくりを推進するため、道路や金出川などの緑化事業に予算を配分しました。まず一般会計の歳入です。歳入の大きな部分を占める長久手市では、人口増加や近年の大規模商業施設の開業に伴う増収、土地区画整理事業地内での仮勘地課税開始等が見込まれることから、対前年度比7億4206万2000円、これは 6.9% の増加を見込んでいます。また市税の歳入予算総額に占める割合は 60.2% となっています。各基金からの繰入れ金は北小学校社増築事業及びウルカ母園事業のために公共施設等整備基金から1億3095万5000円、長久手小学校阿丹校重点工事のために公共施設等管理基金から1億7600万円を繰り入れるほか、必要な財源を補うため財政調整基金から3億円を繰り入れるなど、総額6億695万9000円としました。そして一般会計歳出は、歳出を目的別に見ると、民生費は高齢者や子どもなどに対する社会保障費の増加や南小学校多目的等新設事業等の実施により、対前年度比11億4221万3000円、これは 16.6% の増加。教育費は北小学校校舎増築事業や長久手中学校大規模改修事業等の実施により、対前年度比5億8774万6000円、これは 18.8% の増加。交際費は、文化の家建設事業祭の償還が平成29年度で終了することから、対前年度比1億5702万2000円、これは 26.7% の減少となっています。性質別に見ると、扶助費は増加する社会保障費に対応するため、対前年度比3億8145万9000円、これは 12% の増加。普通建設事業費は児童福祉施設や学校教育施設等の整備のため、対前年度比5億9905万4000円、これは 39.8% の増加となっています。このお問い合わせ先は財政課、電話番号 56-0606 番までお願いいたします。
変わりまして、平成30年度予算の主要新規事業のお知らせです。 新年度の主要新規事業をテーマ別に紹介します。つながりのテーマでは、第6次総合計画の策定、事業費約972万円、地域共生ステーションの整備、事業費370万円、地域共生社会推進全国サミットの開催、事業費2350万円。次に安心子育て教育のテーマでは、土曜保育の拡大、事業費約261万円、休日保育の実施、約857万円、上郷保育園の改築、約7136万円、小規模保育の拡充に向けた整備、3300万円、仮称北児童館の整備、9400万円、児童クラブ放課後子ども教室の一体整備、南小学校区では1億7375万円、北小学校では2億80万円、南中学校の増築、460万円。次に、安心・福祉・介護の部では、短期間・共同相談・相談・支援包括化推進事業、事業費約1982万円。世帯の複雑な問題などに対応するため、包括的な相談支援体制を整備します。地域力強化推進事業、事業費約4141万円。全小学校区に宿舎協の設置を目指し、コミュニティソーシャルワーカーを配置します。障害者相談支援センターを機関型に移行、事業費約3304万円。新たに就労支援コーディネーターを設置するとともに、相談員を増員します。介護職員の確保、事業費135万円。介護職員初任者研修等を修了し、市内事業所で勤務した場合、費用の一部を助成します。次に、安心防災のテーマでは、北中学校区防災倉庫の設置、事業費5000万円、防災士資格取得の推進、事業費21万円。次に、緑のテーマでは、金荒川近自然河川改修の実施、事業費5090万円、道路植栽の再整備、事業費約698万円、金荒川植栽の整備、事業費2000万円、里山の保全事業、事業費640万円。以上、主要新規事業の平成30年度予算でした。変わりまして、地域共生社会推進全国サミットボランティア募集のお知らせです。地域共生社会推進のための全国サミットが長久手市で10月に開催されます。全国各地から関係者が集い、講演会や交流などが行われる予定です。全国から集う方々を長久手市にてお迎え、おもてなしをしませんか。時は10月18日木曜日、19日金曜日、場所は愛知県立大学、愛地球博記念公園森コロパーク。対象は個人団体問わず、どなたでも結構です。お申し込みは、長久手市ホームページから申し込み、または申し込み用紙を福祉施設課までご提出ください。申し込みいただいた人を対象とした説明会を後日開催します。地域共生社会推進全国サミットとは、すべての人が健康で生き生きと安心して住み慣れた地域で、その人らしく生活できるような地域共生社会の実現に向けた取り組みを発信する全国大会です。 昨年は宮城県岩沼市で開催され、シンボルとなっている転ばぬ杖、先の杖が岩波市長から長久手市長へ手渡されました。変わりまして、公民館福祉の家時間貸し制度スタートのお知らせです。4月1日新成分から公民館と福祉の家の時間貸し制度が始まります。使用したい時間だけ借りられるようになった公民館と福祉の家をぜひご利用ください。公民館西庁舎3階研修室は1時間につき600円、講義室、教養会議室、和風会議室、学習室1、学習室2、これは1時間につき200円です。お問い合わせは生涯学習課、電話 56-0627 にお願いします。福祉の家の集会室、機能回復訓練室は1時間につき510円、工房1、工房2、会議室、研修室は1時間につき200円です。お問い合わせは福祉の家、電話 64-6500 です。代わりまして、禁煙外来治療費助成のお知らせです。タバコをやめられないのはニコチン依存症という病気であると言われ、治療が必要です。このお問い合わせは健康推進課、電話 63-3300 です。代わりまして、介護保険料の改定のお知らせです。第7期平成30年度から32年度介護保険事業計画を策定しました。給付総額を3カ年推計で約74億円とし、新たなサービスとして看護小規模多機能型居宅介護の新設を見込んでいます。これに伴い、平成30年4月から介護保険料の見直しを行い、所得段階を今までの10段階から13段階に変更するとともに、基準額の割合を改定しました。平成30年度から32年度の第7期介護保険事業計画の基準額は月額5345円です。詳しくは長寿課、電話 56-0613 にお願いします。代わりまして、あったカードのござらっせ入選料無料のあったカードデーのお知らせです。ござらっせ入選無料の日、6月23日土曜日、9月7日金曜日、11月4日日曜日、平成31年3月26日火曜日、これらは長久手温泉ござらっせの入選料が無料になります。あったカードデーの日は変更になる場合がありますので、直近の広報誌や長久手市ホームページ等でご確認ください。赤あったカードで協賛店舗施設が各種特典が受けられます。石窯パン工房アバンセ、お買い上げ金額から 5% オフ、ブーランジェリー弁慶長久手店、お買い上げ金額から 10% オフ、花の丘カウベル商品 5% オフなど、多数の協賛店舗施設があります。各種特典が受けられますので、どうぞご利用ください。詳しくは長寿課や協賛店舗でお渡しするチラシをご覧ください。以上、赤あったカードのお知らせでした。
変わってシニアの広場、介護保険に関連する相談がある場合は下記の機関にご相談ください。長寿課、電話 56-0613 です。介護保険料や要介護認定の結果等の介護保険制度全般に関する相談・苦情を受け付けます。次に、 高齢者優待事業です。真中チャージ券を交付します。65歳以上の人全員に1000円分の真中チャージ券を年度につき1枚交付します。また、運転免許証を自主返納された人には、返納されてから1年以内の申請で5000円分の真中チャージ券を1人1回限り交付します。対象は、長久手市に住民登録している65歳以上の方。持ち物は、運転免許証、保険証などの身分証明書、申請による運転免許の取り消し通知書、これは自主返納者のみです。申し込みは平成31年3月31日までに長時間窓口に申し込んでください。次に介護老人保健施設の開所です。市内に介護老人保健施設の葵の園長久手が3月1日に開所しました。この施設は比較的病状が安定している方が在宅復帰できるよう、リハビリテーションに重点を置いて介護等を行う施設です。施設の運営は、医療法人、社団、千歳会が行います。入所希望者は、上記連絡先までお問い合わせください。葵の園長久手、電話 67-7711 番です。場所は、八坂高山43番の7。対象は、要介護1から5の認定を受けている方、定員は100人です。内容ですが、併設される介護保険事業所として、短期入所、療養介護、通所リハビリテーション、居宅介護施設事業所などがあります。訪問介護及び訪問リハビリテーションについても、今後併設される予定です。次は、高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種についてです。対象は、市内在住で肺炎球菌ワクチンを接種したことがない次の1、2のいずれかの方です。まず、定期接種。これの一つ目ですが、平成31年3月31日時点の年齢が65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の方。もう一つは、接種当日60歳から65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器の機能、または、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能のいずれかに障害を有する方。身体障害者手帳、1級程度の方です。そして、2が任意の接種。定期対象者以外の65歳以上の方です。費用は2500円。定期、任意、とも同額です。接種した医療機関でお支払いください。なお、生活保護世帯の方は、自己負担金が免除されます。希望する場合は、接種1週間以上前に連絡してください。申し込みは、接種前に健康推進課へ申し込んでください。電話の申し込みでも構いません。定期の方で、一つ目の方は4月末に個別通知いたします。それ以外の方は申し込みが必要です。1の2つ目の方は、接種2週間以上前に連絡ください。以上のお問い合わせは、健康推進課電話 63-3300 までお願いいたします。変わりまして、医療制度のお知らせです。職場の健康保険に入ったら、国民健康保険は使えません。職場の健康保険、またはその扶養に入っても、すぐには保険証は交付されません。職場の保険証が届くまでの間、手元に国民健康保険の保険証があっても、それを提示して病院にかかることはできません。 受診の際には病院の窓口で職場の健康保険に加入したことを伝えてください。すでに国保の保険証で受診してしまった場合でも、病院での精算ができる場合もありますので、速やかに病院へ申し出てください。病院での手続きが間に合わなかった場合は、医療費を長久手市に返還していただきます。また、職場の健康保険に入ったら、国保の創出手続きが必要です。職場の保険証のコピーと、国民健康保険資格創出届、国保の保険証を保険医療課へ提出してください。医療のお問い合わせは、保険医療課、電話 56-0618 までお願いいたします。変わって環境課からです。資源、ゴミについてのお知らせ。水銀体温計、水銀体血圧計の回収を始めます。4月から家庭で使われなくなった水銀体温計、水銀血圧計を長久手エコハウスで回収します。分別回収し、適正に管理することで、水銀による環境汚染の防止を図ります。なお、出張長久手エコハウスでは回収しません。また、事業所から排出されるものは対象外です。もう一つ、ペットボトル店頭回収協力店制度の廃止。ペットボトルの分別を推進するために、平成10年に導入したペットボトル店頭回収協力店制度を、平成30年3月をもって廃止しました。一部の店舗では自主的に回収を続けます。長久手エコハウスや出張長久手エコハウスで回収を行っていますので、ご利用ください。